エージェンティック AI と雇用なき成長、ホワイトカラー雇用危機の事実とシナリオ。エージェンティック AE は事務職の一部の業務を自動化し、新規採用を減らす可能性があるが、AI にさらされる業務の割合を解雇率と解釈してはならない。大量失業と金融危機は起こり得るリスクシナリオであり、確定した未来ではない。雇用の所得債務のデータを合わせて見る必要がある。 AI にさらされる職種や業務の割合は実際に失われる雇用の割合と同じではない。事務職の 30-40% ら数年以内に不要になるという主張を裏付ける確立された実証的根拠はない。米国の住宅ローン残高が GDP の12倍だという主張は公式統計の規模と一致せず、債務残高と年間 GDP を単純に比較することにも限界がある。AI の影響は、既存従業員の即時解雇よりも、初級職インターン補助業務の採用減少として先に現れる可能性がある。失業率だけでは、労働時間の減少、不完全雇用、所得の停滞、プラットフォーム労働の不安定性を十分に把握できない。エージェンティック AI とは、人間が設定した目標を複数の段階に分け、ツールとデータを使って、一定範囲の業務を実行する AI システムである。この技術は、ホワイトカラーの反復作業を減らし得るが、直ちに大規模な解雇と金融危機が発生するという結論は、まだ実証されていない。重要なのは、技術的に自動化できるタスク、企業が実際に自動化するタスク、消滅する職務、経済全体の雇用変化を区別することである。この区別をせずに、タスクのエクスポージャー率を解雇率に置き換えると、リスクを誇張したり、誤って診断したりすることになる。エージェンティック AI とは何か。一般的な対話型 AI が質問への回答や作成案の作成に置くのに対し、エージェンティック AI は目標を達成するため、次のようなプロセスを連続して実行するよう設計されている。目標を細かな作業に、必要な情報ツールを選択、検索、文書作成、コード実行、システム入力などの行動を実行する。結果を確認し、次の段階を修正する。定められた終了条件に達するまで作業を繰り返す。企業では、顧客からの問い合わせの分類、報告書の草案作成、営業資料の整理、ソフトウェアテスト、日程調整、データ入力などに適用できる。しかし、権限管理、個人情報保護、エラーの波及、監査可能性、法的責任の問題があるため、完全な無人運用が常に経済的または安全であるとは限らない。タスクの自動化と雇用の代替は異なる。職務は複数のタスクの集合である。AI が資料検索や文書要約を担っても、人間は顧客の説得、最終承認、例外処理、責任を伴う判断を引き続き行うことができる。反対に、自動化可能なタスクが職務の中核であり、企業が業務プロセスまで再設計する場合、人員削減につながる可能性がある。概念意味、正しい解釈。AI エクスポージャー、AI が職務のタスクに影響を及ぼす可能性、解雇が確定したという意味ではない。自動化人間が行っていたタスクをシステムが直接実行コスト、精度、規制上の条件を満たして、実際に導入補完。AI が人間の生産性や業務範囲を拡大、同じ人数でより多くの成果物を生み出せる。職務代替当該職務への労働需要が実質的に減少、組織再編と採用解雇の決定を伴う、雇用の準効果消滅した雇用と新たに生まれた雇用の差産業、職業、地域、機関によって異なる IMF は、世界の雇用の約 40% AI の影響を受ける可能性があり、先進国ではエクスポージャーがさらに高いと分析した。これは影響を受ける可能性についての推計値であり、該当する割合の労働者が失職するという予測ではない。影響を受ける業務の一部では、AI が労働を補完し、生産性と賃金を高める可能性もある。IRO の職業別分析も、 事務職職の生成 AI へのエクスポージャーが相対的に高いと見ている。ただし、一般的には職務全体が消滅するより、業務内容が変化する可能性の方が、と評価している。検証が必要な代表的主張、ホワイトカラー業務の 30-50% 無意味なクリックだという主張、ホワイトカラー業務に反復入力、報告、承認手続きが多いという事実と、その業務がすべて無用だという判断は別である。統制、記録保存、規制遵守のように、直接的な成果物を生み出さなくても、必要な手続きがあるためだ。特定のスタンフル研究が、ホワイトカラー業務全体の 30-50% を無意味なクリックと定義したという主張は、論文のタイトル、調査対象、測定方法が示されなければ検証が難しい。リモートワーク期間中も企業が運営されていたという事実も、ホワイトカラー全体の同じ割合が不要だという証拠にはならない。3年5年以内にホワイトカラーの 30-40% が解雇されるという主張。現在の主要な研究は AI へのエクスポージャー、タスクの自動化可能性、または企業の採用計画を推計している。こうした数値を実際の解雇率に直接置き換えることはできない。導入コスト、エラー率、規制、賃金、顧客の選考、労働契約、新たな需要が実際の雇用結果を変えるためである。World Economic Forum の2025年の雇用主張者は、2030年までに構造的変化によって1億7000万件の雇用が生まれ、9200万件が代替され得るとの回答を集計した。これは参加企業の見通しを総合したシナリオであり、確定した予測でも AI だけの効果でもない。有名大学の卒業生の半数が就職できないという主張、特定の大学や学位課程の卒業生の半数が就職できなかったという結論を出すには、統一された調査基準が必要である。就職率は調査時点、回答率、企業進学を含めるかどうか、求職を諦めた人の扱いによって大きく異なる。公式の就職報告書や補修団を確認できない数値を労働市場全体の証拠として用いることは難しい。新規採用が先に減少し得る理由、 AI 導入の初期段階では既存の従業員を解雇するより欠員が生じても補充しない、または初級職の採用を減らす方が企業にとって容易である。インターン、研究補助、資料調査、基本的なコーディング、文書レビューのように、デジタル情報処理の多い入門タスクは特に影響を受ける可能性がある。この変化には長期的な問題がある。初級業務は単純な生産活動であると同時に、新入社員が業界知識と判断力を学ぶ訓練過程でもある。企業が入門タスクだけを自動化し、人材育成の仕組みを再構築しなければ、後に熟練した中堅人材が不足する可能性がある。ただし、インターンと研究補助の業務がすでにすべて AI に代替されたと一般化できる根拠はない。組織や分野によって AI の利用水準、セキュリティ上の制約、検証コストは大きく異なる。AI 投資が雇用なき成長を生み出し得る経路、データセンター、半導体、電力網、ソフトウェアへの投資は、建設と設備投資を増やし、GDP に寄与し得る。AI が既存労働者の生産性を高めれば、同じ労働時間でより多くの成果を生産することもできる。しかし、GDP の増加が大多数の家計の所得増加を自動的に保障するわけではない。AI インフラと知的財産の所有が一部の企業と投資家に集中し、労働需要が十分に増えなければ、資本所得と労働所得の格差が拡大する可能性がある。GDP は成長するが、景況感は弱まる経路確認すべき指標、資本集約的な AE 投資は増加するが、常用雇用は少ない設備投資、産業別就業者、建設後の運営人員、生産性向上の利益が賃金より利益に多く配分される労働分配率、実質賃金、企業利益、タバ賃金の専門家は AI の補完効果を受け、 中間職は縮小する職業別賃金と求人、賃金分位別の変化、初級職の減少で若者の労働市場参入が遅れる。やかとし雇用率、左就職までの期間、インターン新卒求人、地域別のデータセンター投資が特定地域に集中する。地域別投資、電力コスト、税収と雇用効果、特定企業のデータセンター計画や投資発表額は実際の執行額と区別しなければならない。また総事業費を国の GDP と比較する際には、複数年にわたる支出なのか、輸入設備がどの程度含まれているのか、二乗計上があるのかを確認する必要がある。失業率が捉えられない可能性のある変化。米国労働統計局の家計調査では、調査基準週に賃金や利益を得るため1時間以上働いた人を就業者に分類する無給の家族従業者は、米国の基準では家族経営の事業で15時間以上働いて初めて就業者に分類される。したがって無給で少しでも働けば全員が就業者になるという説明は正確ではない。失業者とは単に職業がない人ではない。米国の基準では職がなく就業可能で、直近4週間に積極的に休職した人でなければならない。休職を諦めると失業者ではなく非労働力人口に移る可能性がある。ギグワーカーが就業者として集計されること自体は統計上の誤りではない。問題は失業率だけでは労働の量と質を判断できない点にある。次の指標も合わせて見る必要がある。労働力参加率と就業率、週当たり労働時間と非自発的パートタイム労働、広義の労働未活用指標である U、 複数就業者と自営業者の割合、実質時給と世帯所得を諦めた人と長期失業者、雇用保険、有給休暇、退職給付など社会的保護の適用範囲。消費低迷と債務危機はどのようにつながるのか。 AI によって高所得のホワイトカラー失業者が大幅に増えれば消費と債務返済に影響を及ぼし得る。しかし金融危機にまで発展するには複数の条件が同時に満たされなければならない。雇用へのショックが十分に大きく長期間続く。失業者の現金性資産と失業給付が不足する。延滞が住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードなどに拡大する。住宅価格の下落によって担保余力が減少する。金融機関の損失吸収能力と融資供給が弱まる。財政金融政策がショックを緩和できない。2008年の金融危機は単なる失業増加だけで発生したわけではない。緩い融資審査基準、住宅価格の下落、複雑な証券化商品、金融機関のレバレッジと短期資金への依存が複合的に作用した。今後、鋭意に因する雇用ショックが発生しても、その展開過程が2008年と全く同じだと断定することはできない。米国の住宅ローン市場が GDP の12倍だという主張は、公式統計の一致しない。ニューヨーク市の資料では、2024年第4四半期における米国家計の住宅ローン残高は約12兆6000億ドルであり、BEA が集計した同年の米国の名目 GDP は約29兆ドル規模だった。住宅ローン残高は年間 GDP の12倍ではなく、半分未満の水準だった。より根本的には、住宅ローンは特定時点の債務残高であるストックであり、GDP は一定期間に生産された付加価値であるフローである。両数値はリスクの規模を大まかに比較する際に使用できるが、同じ種類の指標のように解釈してはならない。金融の安定性を判断するには、延滞率、借り手の信用力、担保亀、住宅価格、銀行の自己資本比率を合わせて見る必要がある。連邦準備制度の対応能力はあらかじめ断定できない。連邦準備制度は法律で付与された権限の下で金融政策を実施するが、政治的圧力と制度的独立性をめぐる議論は続く可能性がある。特定の年に危機が発生し、中央銀行が適切に対応できないという主張は、 経済見通しを超えて政治的制度的な過程を含むシナリオである。また危機対応は政策金利と量的緩和だけで構成されるものではない。流動性供給、金融機関の監督、預金保護、財政支援、失業セーフティーネットが合わせて機能する。政策の効果はその時点のインフレ、政府債務、金融機関の健全性によって異なる。リスクを判断する早期警戒指標、AE が実際に雇用なき成長を深刻化させているかは、次の指標の同時変化を通じて判断することが望ましい。分野早期警戒指標、リスクシグナルの零細用新卒インターン求人、採用率、欠員率、総雇用は維持される一方、入門職の採用が継続的に減少、雇用の質、労働時間、非自発的パートタイム、U6 就業者数とは対照的に労働時間所得が低下。生産性の配分、生産性、実質賃金、労働分配率、生産性は上昇するが、中位賃金は手形系財務、クレジットカード、自動車ローン、住宅ローンの延滞率、複数のローンで延滞が同時に増加、企業行動、AE 投資、人件費、職務別人員。AI 支出の増加とホワイトカラーの人員削減が、若者の参入、やかどし雇用率、社就職までの期間、卒業後の未就業期間が構造的に長期化一致、2件の解雇発表や AE 投資計画だけで、マクロ経済の方向性を確定すべきではない。産業別雇用データ、企業財務、家計信用、賃金、労働時間を合わせて追跡する必要がある。企業と政策が準備できる対応、企業組む全体ではなく、タスク単位で自動化の効果とエラーコストを評価する。AI によってなくなった入門タスクに代わる教育、トデプログラムを設計する。従業員削減以外にも、労働時間の短縮、社内配置転換、生産性向上による利益の共有を検討する。高リスク業務には人間による承認、ログ記録、異議申立ての手続きを設ける。政府と教育機関失業率以外に、労働時間、所得、不完全就業、プラットフォーム労働を迅速に測定する。移行期の所得支援と再教育を実際の採用需要に結びつける。若者がキャリアを始められるよう、有給のトデイ制度インターンと現場訓練を拡大する。AI インフラ投資による生産性向上の利益と電力地域コストの配分を評価する。雇用保険と社会保険が短期複数プラットフォーム労働者も包摂するよう制度を点検する。結論、エージェンティック AI がホワイトカラーと若者の雇用を圧迫し、生産性向上の利益を資本所有者に集中させるリスクは現実的な政策課題である。特に新規採用の減少は大規模な解雇より先に現れながら、将来の熟練人材の形成を損なう可能性がある。しかし、ホワイトカラーの 34-40% が間もなく消滅する、あるいは米国の住宅ローン市場が GDP の12倍であるといった主張は、根拠と単位を検証する必要がある。 AI へのエクスポージャーは失業率ではなく、 GDP 成長が雇用賃金消費の結果を自動的に決めるわけでもない。必要なのは断定的な終末論ではなく、タスクの変化、採用、労働時間、所得分配、延滞データを結びつけた継続的な観察である。